QIC。
こちら兵庫県神戸市からいただきました43歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
車屋兼引っ越し屋のひよっちで来ましたね、今週届くかどうかちょっと心配してたんですけど届きました。先週先々週に引き続き引っ越し報告の3回目、今回が最終回です。結論から申し上げますと無事に終わりそうです。よかったですね、おめでとうございます。過去2週間の投稿でまずマンパワー不足、仕事量の増加、そして輸送路の断絶、大変ですよね。トラブル、近頃何かとトラブル続きっていうね。四角い二角が丸く収めますぜっていうね、こういう関西弁を関西の人はね一番嫌うんだと思います。などの影響で引っ越しが完了しない可能性もありましたが、今週になっていろんな助っ人が現れ事態が一転しました。まず天候が味方してくれました。雨続きの1週間で予定されていた道路工事が9月24日から連日中止になり、輸送路がしっかりと確保されました。まさに天遊ですねこれね。次にさすがに物を運ぶトラックは必要だよねという経営陣の判断により、判断遅いですねこれね。2日間ほどトラックが手配されました。しかも雨続きの予報だったので濡れないようにとの配慮でやってきたのは箱型タイプの2トン車、しかも電動リフト付き。あ、よくわかります。
あれはね、
よ
くあるないでは全然違いますからね。
これあのFMC のケゴ作戦でもこれはねもう導入されました。当初はですね、普通のトラックをレンタカーで借りようと思ったらこれあの熊本はあっちなかったんですよ、もうあっちのマスキとかでみんな抑えられちゃってて、
いまだにだってあの東バイパスのですね、マスク側と話ですけど、ね、東バイパスのレンタルの日券にか、からなんですよ。
もう出払って
常に何かあるのにもかかわらず、だから
たま空いてたのが、トヨタレンタリースの、その2トンのパネル板電動リフト付きですよ、ちょっと高いんですよ、だからまあこれしかなかったんで、ただまああれのおかげでね、あの時も確か雨降ったんですよね、で、こう、キラウエイユーコトラック姉ちゃんがですね、こう、ファーンとか鳴らしながらですね、で、トゥトゥトゥトゥン、トゥトゥトゥトゥンって音楽で、こう、横がこう跳ねた赤い字でね、ね、トラック野郎、キラユー、キラユー一番星とか書いてあって、男のっていうあの歌が聞こえてきそうな感じでこう腕まくりをして、確かなんか鉢巻きしてお茶飲んでる写真がツイッターで、
腕まくりはしてないでしょ、腕まくりですもん、
鉢巻きからしてなかったっけ、なんか
タオルです
ね、タオルかなんかでね、まあいいや、2トン車パネル板ね、が来たと。でこのトラックが2日間フル回転で働き続けてくれたおかげで荷物の移動がかなり進みいい感じになりました。そして人海戦術での改装、なんだ、車とかをこう運ぼうってことですか、予定していた、その、展示車両でしたが、ここへ来て、よっしゃ、展示車の改装やな。わしが手伝ったろ、こういう関西弁は嫌いますよね、大阪で。嘘くさい関西弁で。と、一人の初老の男性が立ち上がりました。ひとしてこうニコーとして、こうおしぼりを口に当てたりはしませんよね。両脇から話そこに戻るっていう中で、
ね、中国のなんかこう老人のようにこう、
ああひげがこう両脇にピュアッとこうナマズひげがね。余談ですがこの、一人の初老の男性が立ち上がりました。当社の社長でございますと、社長さん。余談ですがこの社長は車屋の社長の傍ら少しだけ不動産業も営み、田んぼでお米を作りながら、神戸ワインの原料となるブドウを栽培、消防団の団長を務めながら自治会の連合会長も兼務しているいわゆる田舎のおっちゃんでございます。田舎の名士って言われるやつですかね。さらに脱線をしますが、お米の収穫時期になりますと我々社員は社長印のコシヒカリを社長印のコシヒカリですね、安価で譲ってもら、安くね、譲ってもらったり、年末には神戸ワインをいただいたりと、その恩恵に預かっております。当社の従業員は、誰も彼も皆忙しくしておりますが、誰やろうこの社長が一番お忙しく、その社長がたまたま お手つきだったのは奇跡のようです、うん、と言葉を選んでいらっしゃいます、うん、この、ご機嫌に積載車を運転しながら、積載車ってあの車をこうバーッと乗せるやつですかね、うん、お店にやってきて、うん、どれ運んだらええんや、これか、よっしゃよっしゃ、ね、何度も言いますがこういうのが嫌ですよね、うん、と、せっせと運んでいただき、気がつけば、気づけば展示車の改装はほぼ完了。白馬に乗った王子様ならぬ赤車、赤車で積む車ね、うん、赤車に乗った社長様の無双の活躍で、引っ越しは一気に進みました。この社長の無双改装、いいですね、無双改装の間に我々はゴミの仕分け作業に専念でき、引っ越し及び旧店舗引き渡しはほぼ完了いたしました、うん、この後新店舗での荷物のこう荷ほどきが待っておりますが、この作業は自分たちのペースで時間を使う、まあそうね、これからね、リミットはとりあえずないですかね、かなり、かなり気が楽です。それにしても、これを仕事にしている引っ越し業の皆様は本当に大変だなぁと、どこかの番組で聞いたことのあるフレーズにどこの番組でしょうか、激しく同意しているところでございます、それにしてもよかったよかったでございますということでいただきました。まあよかったですね、まあこれが終わらなかったら大変なんですけど、まあまあ本当にあのなんとかなったということで、よかったでしょう、うん、まあこれでね、でもね、心配なのは、うん、疲れがやっぱ溜まってると思いますんで、うん、どっかで一回ちょっとリフレッシュすることを考えた方がいいかもしれないです、うん、やっぱ私なんかこの結合作戦のダメージがもう今ずっと出てましてね、うんうん、でこの間ぎっくり腰が出たでしょ、うん、でその後は今度右肩の肩甲骨のところがものすごい痛くなっちゃってですね、うん、で何が辛いってね、息できないんですよ、うんうん、だから例えばちょっとあくびしたり、うんうん、くしゃみしたりするとのた打ち回ってましたね、うんうん、あとね、何が辛いかって、うん、寝られないんです、うんうん、要するに普通に仰向けになると、うん、痛いんですよ、うんうん、となると体横にするか、うん、うつ伏せになるしかないんですよ、うんうん、俺もなんかこう50過ぎてうつ伏せ死するんじゃないかという俺は乳幼児かと思うぐらいの辛さで、それでとにかく呼吸に関してはものすごい速くなりましたね、呼吸が、うん、だから深呼吸ができないから、うんうん、って感じで、なんかまるでSF アンドロメダのアル中のじいさんって、わかんないでしょうねこの例えはね多分わかんないと思いますけど、それぐらいなもんで、私だけは宇宙からやってきたウイルスアンドロメダに侵されずに済むなっていうふうに思いましたけど、それぐらい辛いで、今もまだ実はちょっと痛いんですけど、とにかくきつかったです。もういろんなのが起きてて、だから今も健康状態という意味で言うと、100を健康とするならば今はどれぐらい、15、6かもしれないですよ、うん、10を切ったら入院じゃないかというレベルだとすれば、そういうようなもんで、うん、そんなことを木曜版の収録に言ってたら、うん、さっき花房千恵さんが現れて、うん、なんか謎のドリンクを持ってくれて局長さん体大丈夫ですかとかっつってなんか言って持ってきてくれたんですけど、今ちょっと飲んだら意外と飲みましたけどね、DNA コラーゲンだそうです、謎のドリンクですね、ありがとうございます。まあそんなことでですね、まあなんか本当体の調子はね気をつけてください。そうですか、お米も作ってらっしゃるんですね、社長さんね。あ、これ実はですね、今ね、若干、計画が FMC でどうしようか今私悩んでるんですけど、どうします、米作ります、米作ってみます皆さん、タッシュ村っていう名前でやろうかなっていうどうでしょうか、
ね、横に振ってます、
ノキオっていう名前でタッシュ村っていうので、実はですね、田んぼがあるんですよ、で今までは小作さんにお貸ししてたんですよ。でその人がお米作るじゃないですか、うん、で米が出来上がると年貢が上がっていくんですね、うん、でそれでうちは米半年ぐらい食ってたんですけど、もう小作さん辞められるそうで、まあお年っていうのもあってですね、で田んぼが丸々空いてしまうということになりまして、もったいないなと思って、私 米作りでもやってみようかというで、私だから経験ないですからね。だからどっかからかあのちょっとスペシャリストを連れてきて、あのちょっと指導を仰ぎながら、あの指導を仰ぐっていうかその人の言う通りにやろうっていう、うん、ことで、まあちょっとどうしようか今悩んでるんですけど、あのまあまあ来年のことですけどもね、ちょっと今そんなことを考えているところで、急にあの私が反応反放送という謎の人になるかもしれないですけど、まあとんでん兵のようなまあそんなこともちょっと、あのリスナーの熊本県内在住の方で、リスナーの方で一緒にあのちょっとあのやりたいなという方がもしいらっしゃったら、できればあの経験者優遇しますけど、そうするとあのもちろん米があの自分のものになりますし、ある程度あのどんだけあの取れるかちょっとあの分かんないんですけど、まあ、多分あの 2,3 ヶ月以下が食えるぐらいの米は多分手に入ると思うんですけど、あのまあそういうようなこともちょっと今考えてるところで、まあなんか経験者の方特に何かアドバイスできるという方がいらっしゃったら、ぜひあのお便りください、よろしくお願いいたします。でそれとあのお知らせです。今あの告知始めてますけれども、踊る FMC 総会、これ、10月21日収録ですが、放送は24日の予定になっておりますけれども、皆様からのいろんな提案を募集しております。FMC はこうあるべきだ。これからこういう風になってほしい。もちろん、キラウエユウコはどのようにしてマイクに近づくべきなのかと、そういったことも含めて、いろんな提案をですね、マイクのところになんか美味しいものでもぶら下げたらいいんじゃないかとかですね、でも食べ終わったら多分離れていきますね。これどうするのかというようなことも含めまして、皆さんからのですね、いろんなご提案を受け付けようということで、ございます。もうサイトができておりますので、そちらもぜひ、見ていただきまして、で、投稿をたくさんしていただければありがたいなと思っているところでございます。そして、あとは、15、16ですか、リレーフォーライフ熊本がございます。そちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、というところでございまして、今日はですね、ちょっと長くなりましたかね。お送りしてまいりました QIC、 今回は1032回目でございます。そうか、ですからあれですよ、踊る FMC 総会の皆さんから提案していただきたい、いろんな事柄の中の一つには QIC の1111回はどこでやるべきだとか、こういう風にしてやるべきだとかっていうのも含めて、ご提案受け付けております。今度こそ亀だけはどうだという、こととかですね、やはりあの榎田信右衛門があれほど言ってるなら鹿児島でいいんじゃないかとかですね、いやもう一回、関西だ、いや関東だ、あるいは東北だというようなこととかですね、あとこの際海外はどうだと、そういうのも含めまして皆様の提案を募集しております。あとはもちろんあのこういう番組を作ってみたらどうかっていうのとかですね、もうすでにあのいくつかいただいておりまして、まあ、多分あのご存知で書いてこられたんだと思いますけど、あの前にうちでやってたってか短期間やった番組で、あの超人俳句っていうのがあったんですけど、あの超人ハルクじゃなくて超人俳句なんですけど、あのまあ、俳句とか川柳 の番組だったんですけれど、あのそういうのをもう一遍やってみたらどうだとかっていうのが来てました。まあまあそれもできるかなと思ってたんですけど、さっきあのちょっと移動中にあの NHK のラジオがついてたんですけど、その中でその俳句リスナーの皆さんから集められた俳句をご紹介するっていうのはあのよくある番組だったんですけど、聞いてて面白かったのはその俳句をね紹介した後にその俳句の先生が、まあ、その評価とかするんですけど、何一つ俳句に触れないんですよもうあのその入ってる季語の何かについての歴史的な説明とかいわゆる豆知識的な話をして、まあそういったこともございますね。 はい、ということで先生ありがとうございました。さあ続いての俳句をご紹介しましょう。例えばね、かき食えば金がなるなり法隆寺、かき食えば金がなるなり法隆寺、さあこの木に来る。そうですね、やっぱりあの柿というものはですね、まあ、あのかつては丹の毒と言われたりしたことがありまして、石田三成さんが首をはねられる際に喉が渇いたということで、その時に水を持ってなかった役人から柿を渡されて、柿は丹の毒であると言って、役人から笑われたという、そんなエピソードがございましたね。はい、ありがとうございましたみたいな感じですよ。そんな全然俳句の先生じゃねえだろうとか思いながらちょっと聞いてたんですけど、それはね面白い番組だなと思いましたね。そういうのはありだなと、ちょっとあの
触れたくないんでしょうね。
触れないんでしょうね。まあまあ、だからそういうようなのも含めていろんな企画、そしてご質問もそうですよ含めてあのお受けしたいと思ってますね。どしどしお寄せください。 QIC そろそろお別れの時間です。お相手は榎田新右衛門と
花岡山花岡と
平上優子でした。
それではまた来週お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。